全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは。ひろきです。
どうも、タイガです。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マーマ軍始まります。はい。
なんか結構あれやもんな、ひろき、こう渋めでいつも入っていくもんな。
そうですね。
うん、
やっぱ最初はしっかりとこう大人の魅力で攻めてから、
あ、そうか、
だんだん後輩キャラ出していって、
うん、あ、ギャップやんな、見していこう
って。そうよ、うん、そういうことよ。
そうやな。
最初からチャラいやつって嫌われるからさ。
うんうんうんうん、そう思われがちなとこあるもんな、ひろき。
まあな、30も回ったらやっぱ覚えるよね。
顔もおぼこいから。
そうやね。
うん、
まあ、大阪のチンピラみたいな顔してるもんな。
まあまあ、素材はな。
そう。
でもな、服とか髪型でちょっとおぼこくなるよな、やっぱ。
あ、そうかな。
うん。
どういう髪型と服やったらさ、もっと大人っぽいかな。
うん、大人っぽい？
大人っぽくなりたいんですよ。
あ、そうなんや。
いや、そらそうよ。
俺は大人っぽい？
もう違う次元。
なんでやねん。
妖怪か仙人かどっちか。
あ、そう、大小じゃないんや。
そうそうそう、もうなんか、普通の人間とはまた違う価値観で生きてる感じがするから。う
ん、横軸なんやな、俺は。
うん、そう、今、わからんけど。
縦じゃなく横なんや、俺。横に移動してんねや。
あ、そうや、そうや、そう
や。
そうそうそう。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
お前は上下に行きたいな。
そうなんね。
うーん、
興味ないよな。
まあ、
さ、今日は2019年の2月19日に収録しております。
はい。
はい。
まずね、俺が最初に言いたいのはね。
はいはい。
まあ、昇進者の儀やね、今日は。
え？謝るの、また。
この前よ、俺、ナオトさんから。
あ、メールくれはったね。
そうそうそう、お便り来てて。
うん。
で、俺その時、まあ、ナオトは、ま、知り合いなんやけど、俺の。
うんうんうん。
漫画をくれたって言ってて。
そうですね。
で、恋文日和をもらってんけど。
うん。
ピースオブケイクと恋文日和をもらって。
はい、はい。
で、ピースオブケイクは全巻揃ってるって言って。
うん、うん。
で、恋文日和は3巻までしかないって言って。
うん。
で、なんか、パッと最後のページ見たら、なんか続きそうな内容やったから、
言ってましたね。
そう。いや、俺、これは途中までやんけって言ってて、うん。全部くれたんかどうやねんって言ったら、
うん。
恋文日和より短編集やったみたいで。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ3巻続いた話じゃないんや。
うん。
あ、なるほどな。
もうほんまに俺何も調べてないくせに。
うん。
ただ最後のページを1ページパッと見ただけで、
うん、
全部判断してあんな俺大声で言っとってん。
そうやな。やっぱ前提にやっぱタイガさんさ、
うん、
まあ、少女漫画とか、
うんうんうん、
女性漫画に対する偏見あるもんな。
偏見、いや偏見あるんか。
いや偏見じゃないわ。苦手意識。
うんうんうんうん。
そういう感じやね。
そうそうそう。
それで、斜めに見てたんやろ。
うんうん、そう。
ちゃんと読み込まずに。
そうやね。もう、もう最後から言ったろうと思って。
ちょっと待って。いや、だって、大河さん、これもしですよ。
うん、
もしね、
うん、
直人さんが、
うん、
もうめっちゃ面白そうな少年漫画を、
うん、
まあ、3巻だけくれましたと。
うん、
これ完結してるかわからんけど、
うん、
面白そうやなって思ったら、
うん、
絶対最後から読んだりしないでしょ。
せえな。
もうちゃんと読む気ないから。
最後のページから順番に読んだろうと思ったしな。
やばいやん、もう。もうとりあえずもう、リスナーとナオトさんとジョージ朝倉に謝ってくれ。
ごめんな、朝倉。ごめん。
許したって。許したって。
朝倉の作品を存在に扱って悪かったわ。ちゃんとな、うん、やっぱ真っ当にちゃんと向き合わんとこういうミス起きるわ。
そうやな。いやでも、ナオトさんわざわざ教えてくれたんや。
そうそう、ホームページの方にコメントくれてた。
いや、なんかね、うん、いつもくれるそのメールの感じでね、
うん、
そんな未完のなんか三巻だけとかをね、
うん、
渡す人じゃないやろうにか思ってたんですよ、僕も。
そうやな。
うん。 あんななんか思いの強い人が。
うん。まあ、まあ、これ来週紹介するけど、またもう一つ、ナオトさんからね、お便りして。
そうそう。うん。
お手紙が。
まさに、お手紙、
うん。お手紙レベルの分量の。
うん。もう、到底ラジオの投稿メールやったらもう思えないようにね。
まあまあ、適当にな、美味しい部分だけはしょって、ひろきが適当に言ってもらおうと思ってるから、俺は。
いや、でもね、本当にたくさんね、
うん、
僕がおすすめゲームありますかみたいなこと言ったら、
うん、
いろんなゲーム書いてくれたんでね。
いや、お前ちょっと引いてたやん。
いや、引いてたよ。いや、そら引くわ、引くわするよ、そら。もう、すごいやん、だって。まずタイトル数もすごいしさ。で、この中でも、この2作品どちらか特におすすめとか、言ってくれてるけど、
うん、
もうそれもちゃんと、ね、文章書いて、
うん、
どういう作品で、どういう作品の実はこれ続編なんですよ、とか。それちょっと体固まるよ。
そうやな。
軽はずみに言ってんねんから、こっちは。
俺はまあ、あんまりゲームのことも知らんし、
うん、
なんか、ああ、まあまあ、こんなもんか、みたいな、うん。好きなもんやったらこれぐらいの熱量かな、みたいな感じで読んでたけど。
まあそうやな、
うん。
いやでもまあ、ちゃんとナオトさんからね、うん、進めてもらったゲームやろうと思ってるんで。
そうやね。まあ来週お手紙を紹介しましょう。うん、
そうですね、
うん。
でまあその後近々、感想というか、
うんうんうん、
ザッツワグンかなんかでできたらなと、思っております、
うんうんうん。あ、実際にゲームお前がやって。
いや、そらそうです
。おぉ、すごいな、お前。
いや、あんなにだってね、あ、
うん、
げてくれたら、まあ、最低1本ぐらいは。
ええー。いや、だって、漫画とかやったらよ、
うん、
まあ、金もかからんし、時間もすぐ終わるやん。
うん、うん。
でも、ゲームって、まあまあ、金かかるし、まあまあ、時間もかかるやんか。
いや、でもね、確かにね、そうなんですけど、
うん。
でも、タイガさんってやっぱ幼少期、
うん。
漫画読んでる方が多いじゃないですか、ゲームしてるより。
まあまあゲーム、それはゲームと比べたらそうやわ。
そうでしょ。だから、うん、タイガさんはこの漫画を読む姿勢っていうか、
うん、
漫画を読むポーズが楽なんですよ。
うん、
普通の人より、
うん。別に決まってないけどな。
いやいや、でもなんか、やっぱいろんな楽な読み方、うん、読む姿勢を知ってるんや。
うんうんうん、
僕よりはね、
うん。
で、僕は多分ゲームの方が長いから、
うん、
タイガさんより、
うん、
その、タイガーさんがゲームって始めるんだるいなって思うと思うけど、
うん、
僕そんなに思えへんねん。
あ、そうか。
まあお金はかかるけど。うん、
まあでも気持ちの問題やんな。
そうそうそう。
うんうん、
ゲームの方が僕は何やったら始めやすい。
うん。
うん。
じゃあいいやん。
そうよ。だから頑張ろうかなと思って。
ああ、いいっすね。
うん。ナオトさん楽しみにしててね。
楽しみにしといて。
わからんとこ聞くで。
うん。
他なんかありますか？
あとはね、ちょっと俺今困ってることあって。
うん、
結構年末ぐらいから、
うん、
来年 YouTube にも音載せますぜ、みたいなこと言うとったやん。
あ、言うてたね。
で、未だにしてないやんか。
まあ、忙しいもん、そら。
いや、ちゃうね、ちゃうね。実はそういうことじゃないねん。
え、なんなん？
まあ、YouTube に載せるっていうことは、
うん。
まあ、それは見込めるかどうかわからんけど、うん、広告収入、再生回数で何本かもらえるみたいなのを、
そうやね。
をやっぱり視野に入れたいやん。
入れたい。
まあ、儲からんかったとしても、あるないじゃちょっとなんか気持ちの入り方も違うし、
そうやな。
それをやりたいなと思って、で、まあそれ Google AdSense っていうのに今登録せなあかんねんな。で、まあ、それに登録したらホームページに広告載せるとか、
うんうん、
もできるし、なんかまあ、そういろいろできねんけど、収益を得るために。
うんうんうん、
で、その登録をするために、
うん、
ホームページを登録せなあかんねんな。自分これホームページやってるって言って、アドレスを。
そうなんや。
で、ホームページアドレスが、まあ言うたらドメインっていうやつなんやけどな。
はいはいはいはい。
そのドメインが、独自のドメインじゃないと、あかんねん。
ああ、だからアウトロックじゃあかんってこと？あ、ちゃうちゃうちゃうちゃう。
俺の場合は X サーバーっていうところでアカウント作ってるから、XSRV.jp やね。
なるほどね。
で、これって独自ドメインじゃなくて会社のドメインやんやんか。
ああ、そうなんや。
で、ほんまは、俺このアカウント作るときに、サーバー契約したときに、ドメインを作るべきやってん。
ああ、そういうことか。
でも、ドメイン作らんでもホームページは運営できるから。
うんうん。
ここでな、やっぱあかんな、一手間省いたら。
ああ。
別にできんねやからいらんやろって思って、その手間省いてもうてん、俺。
そう、お金はかかるの？独自ドメインの方が。
かかるかかる、毎月なんぼとかかかんねん。
ああ、プラスでね。
そう。だからお金と手間を省いてしまったがゆえに、登録できへんようになってしまって。
なるほどね。
で、それを、改善するには、このドメインを新しく作って、
うん、
今のホームページのドメインを変えてしまえばいいと思うねんな。変えて移行すればいいと思うね。
はいはいはいはい。
やけど、俺、この今のサーバーのドメインのまま、いろんなところ、iTunes とかいろんなところに登録してんねん。
うんうんうんうん。
っていうことは、ドメイン変えたら全部登録し直さなあかんと。
ああ、なるほどな。
で、もしそうした場合何か不具合が起きて、
うん。
同期できへんかったりとか。
ああ。
そうなるのが俺すごい怖くて詳しくないから。
まあ変にね、始めてもうて。
そう。
水の泡になったら、嫌やもんな、
う
ん。
そう。それが嫌すぎて俺、怖くて手出せてないね。
みんな聞いたか？
そう。いや、ほんまこれを誰か、俺の横で一緒にやって。
タイガさんこんな悩んでんねんからさ。
マジで悩んでんねん。
誰か頼むわ。
ほんまに。めっちゃ美味しいカレー作って出迎えるわ。
わあ、美味しいカレー作りそうな顔してるわ。
ああ。
ほんま？
ほんま、いやほんまよ。
ほんまかい。
まあ別に俺が言ってもいいしな。
まあね。
うん。
いやなんかメールとかでね、アドバイスとか、うん、もちろんくださっても。
無理やね、そうやね。実際。
こっちに理解力がないから。
そう。
じゃあ、ね、
うん、
まあその、タイガーさんが行くんですよね。
俺が行く。
オッケー。
うん。
じゃあタイガーさんが、足を運ぶから、
うん、
どっかのカフェとかで、
うん、
教えてくれる人を募集ってことですよね。
そうやな。お互いノートパソコン持ってきて。う
ん、持ち寄って。
うん。
オッケー。じゃあ、そんなタイガーさんとこの番組を、作ってもいいよっていう方、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、マンワグンアットマークアウトルックドット JP、マンワグンアットマークアウトルックは OUTLOOK です。本当にお待ちしております。
なるべく大阪の人でお願い。
お願い。できれば、できれば、関西。
そうやね。
うん、関西。うん、タイガーさん車あるし。
あ、そうやね。
うん。
だから手伝ってくれたら、まあその人のためだけの特別収録した音源をプレゼントしよう。誰が聞きたいね。
喜んでもらえたらもう嬉しいな。俺も頑張るわ。
ほんまやな。
うん。その人とタイガさんが特別収録すればいいんちゃう？
いや、それプレッシャーやって。いや、別に、いや別にやりたい人やったらええねんけどな。うん、
マンマ軍出演権。
うん、そうやな。いや、全然いいよ、それは。
俺
は
全然いいよ。
全然いいよ、それは。
全然いいよな。
うん。
仲良くなれなかった人なんていないもんね、タイガさん。
いや、むっちゃ俺人見知りやぞ。
あれそうやったっけ、
うん。この人合わんなとか思ったらもう全然絡まんから、俺。
俺、そういうとこ見たことないんよな、あんまり。
え、ほんま？
あんまないな、やっぱり。
いや、それは軽音楽部で一緒やったからやろ？
いやいや、僕、タイガーさんと遊ぶとき、基本的にタイガーさんとしか遊ばへんから。
ああ、そうか。あんまそういうの見えへんのか。
そう、向き合ってるから、タイガーさんと。
ああ、そうか。まあな、まあまあ、なんか店員とかにもなんか絡んだりとかいじったりとかも結構するし、俺。
いや、そうやん、めっちゃするやん。いやいや、今なんかさらっと言ったけどさ。
うん。
多分今、みんなが聞いて、リスナーの皆さんが聞いて、うん、パッて思うレベルの、3倍はいくからな。
うん
あのまあ、お兄さんその服かっこいいっすねとかいうレベルじゃないから。
ああ、そうやな。
これは、何ですかみたいな。ダークマターですかみたいな。なんかもうわけわからん絡み方するから。
俺のな、S 心がうずくねや。
S とはまた違うと思うね。
いや、S やって、それは。
なんかもう、うん、新しい扉開けたろ、みたいな。
ああ、まあまあ、あ、それは、あるんかな。
まあ、まあ、ということで。
はい。
ぼちぼち行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。じゃあ、今日のお題となる漫画は何でしょうか。
はい。今日は手塚治虫先生の火の鳥、はい、太陽編です。
はい。
はい。
まあ、この作品はね、
うん、
まあ、メールで、
うん、
まあ、リスナーの方が、はい、リクエストしてくれたね。
そうです。カナリアさん。
カナリアさん。
はい。
どこやったっけ？岡山県でしたっけ？
岡山と大阪って書いてあったな。
そうそう。あ、うん、そうなんですよ。そこいじる言うたらあかんわ。そこについて話さなかったですね、この前、そういえば。
え、話したんちゃう？
いや、ちゃうねん。俺、後で聞き直したら、
うん、
なんで2箇所に住んでんねやろって言って、
うん、
後でその話しましょうねって言っときながら。
あー、してない？なんか別の話。そうそう、
で、盛り上がっちゃって。
俺らの悪いとこやな。
悪いね。ただ、今日も、
うん、
まあまあ、別の話でもうだいぶ今盛り上がって、
うんうんうん、
で、火の鳥もまあまあ、大きな、
うん、
ウェイトがある作品なんで、
はいはいはい、
今日もその部分についてはスルーしますね。
そうやね。はいはい。もう余ったら、余ったらでしょ。
そうやな、
うん。
で、まあ、この作品をリクエストしてくれたね。
うん、
まあ理由としては、
うん、
まあなんかそのタイガーさんがね、もともとその、
うん、
何でしたっけ、
うん、
仏教、
はいはい、
仏教に関わるような、
うん、
バンドをしてたっていう情報
を、そこじゃないやろ、そこじゃないんじゃん、
入手したことと、
うん、
マンワ軍を聞いてると、
うん、
ところどころで、
うん、
タイガーさんが哲学的なことを言うと、
うんうんうん、
で、この人にちょっと火の鳥読ましたらどんなこと言ってくれんやろうなっていう好奇心から、
うん、
カナリアさんがこれリクエストしてくれたわけですよ。
悪い好奇心やわ、そんなんは。あかんね、そんな好奇心持ったら。
で、どうやったんよ。
いやいや、でも頑張ったで、俺。
あ、頑張ったんや。
頑張った。正直、哲学とはまたちゃう話になんねんけど、
うんうんうん、
なんかその、火の鳥のこの太陽編の中で描かれてる、あれ、ここってこれなんでこういう風に描いたんやろうみたいな。
お
部分を、まぁちょっと考察してきたというか。
いや、すごいですね。
うん。
なんか、まぁ、漫画のラジオって基本的にそういう内容やと思うんですけど。
うん、ほんまはな。
うん。
うん、
下手したら初めての試み。
そうそうそうや、ね。だから頑張ってきたしな、俺。
いや、お疲れ様でございます。聞かせていただきます。
そうやね。それをまあ言う、うん、言うわ。何個かあるか。
うんうん。楽しみにしましょう、皆さん。どうですか？体温まってます？
温まってるよ。
温まってる？
物理的にも俺今、湯たんぽ2個使ってるから。
あ、導入したんや。
いやいや、元からあったんや。
あ、
そうそうそうそう。
なんか寒い部屋言うてたからね。
そうそう。
うん。じゃあ、まあ、ちょっとこのね、今回、火の鳥太陽編っていう、
うん、
リクエストだったんですけれども、
うん、
まあ、もともと火の鳥っていうね、
うん、
作品自体が、まあ、どんな作品で、
うんうんうん、
で、その中の太陽編っていう今回スポットが当たってるものが、
うん、
まあ、どういう話かっていうのをね、
うん、
まあ、ちょっと簡単に、
うん、
まあ、簡単にとは絶対いかないんですけど。
これ大変やと思うけど、頑張って、そこ、ひろき。
そう、うん。めちゃくちゃ難しかったんで、
うん、
まあ、ちょっとこう、補足していただけることとかがね。
はいはいはい。
あれば、要所要所助けてくださいね。
結局な、でも俺もな、今回全部読み返したかってんけど、
うんうん。
考察で余裕なくて全部読み返せてへんのよな。
あ、なるほどね。
うん。
僕ね、なんか、最後13巻のギリシャローマ編だけ読んでないんですよね。
ああ、まあ、正直、まあ、いいんちゃうかな。
これなんか幻のみたいな感じなんですよね。
うん、なんかちゃんとした、ナンバリングじゃないと思う、それ。
ですよね、おまけ的な。
うん、そうそうそう。
そうそう、絵柄もだいぶなんかね、初期の感じがするんですよね。
うんうんうんうん、
はい。まあ、じゃあちょっと、ざっくりと。
はい。
内容の方説明していきます。
うん。
はい。じゃあ今回のお題の漫画は、火の鳥。
はい。
まあ、言わずと知れたね、漫画界の、まあ、神。
神やね。
手塚治虫大先生の代表作の一つでございます。
はい。
はい。で、これが1954年から、
うん。
手塚先生が亡くなる前の年。
うん。
1988年まで。
はいはい。
これ実にね、34年もの間。
うんうんうん。
もう続いた、まあ、作品なんですけれども。
まあ、ずっと続いてたわけではないもんな。途中で空いてるからな、何年かとか。
そうそうそう。で、まあ、なんか一個の辺書いて、
うん、
休んで、また一個の辺書いて、みたいな感じですよね。
うん、うん。
そう。だからま、手塚治虫先生にとってのライフワーク的な、
うん、
まあ、作品としても有名です。
うん。
はい。で、まあ、あの、大きな内容としては、まあ、火の鳥っていう、まあ、鳥ですね。
うん。
で、この鳥の生き血を飲むと、不老不死になれるっていう設定が、まずあって、で、その、まあ、火の鳥の存在に、まあ、翻弄される主人公たちと共に、遥か昔、そして遥か未来までの宇宙、地球、社会、人間の生き様、死に様、そして新たに生まれ変わる姿を描いた作品でございます。
はい、はい。
はい。で、まあ、これが火の鳥全体の、
うんうん、
もうざっくりとした感じなんですけど、で、構成が、
うん、
まあ、あの、火の鳥やるぞってなった時に、サイガーさんがめっちゃうまいこと言ってくれたんですけど、
うん、
あの、ま、全12編で構成されておりまして、
うんうん、
それぞれ独立したストーリーとしても楽しめる。のだが、すべてをつなげると、一つの大きなストーリーとして出来上がると。
うん、
はい。で、まあ、本編の順番は、
うん、
最も遠い過去。
うん、
これがあの、卑弥呼が、まあ、占いとかによって、こう、まあ、日本を支配してた時代。
弥生とかなんかな？
弥生時代
ぐらいかな？
うん。が、まあ、第1巻ですね。
うん。
で、その次の第2巻が最も遠い未来。
うん。
で、この未来の作品の最後で、
うん。
まあ、いわば人類が滅亡するんですよね。
うんうんうん。
はい。っていう感じで、で、3巻でまた、弥生、うん、あ、違う違う違う。今言ってた弥生時代よりちょっと近づいた過去。
うんうんうん、
まあ、タイガさんはだから、大過去、大未来、過去、うん、未来、ちょい過去、ちょい未来みたいな言い方を。
そうそうそう。
そうされてて、まあ、どんどんこう、進むごとに現代に近づいていくみたいな。うん、
ちなみに、2巻の一番遠い未来の最後でループして1巻の最初に戻るからな。
そうですよね。
うん。
だから、まあ、これ本当にその、本を並び替えてね。
うんうん。そうそうそう。
時系列の順番で見てみると、
うんうん、
もういつまででもループして読めるっていう、
うん
う
ん、
すごく壮大なお話でございます。
うん、
で、まあこの全体通して、ちょっとこれ、あ、すごいなと思ったんですけど、
うん、
単行本第2巻がまあ物語全体の結末となっているんですけど、
うんうん、
まあ人類が滅亡するっていう。うんで、まあ、これに対する、ま、手塚治虫先生の、ま、コメントみたいなのがあって。
ほう。
私は、新しい試みとして、一本の長い物語を、初めと終わりから描き始めるという冒険をしてみたかったのです。
へー。
っていう風になんかインタビューなのかな。
そうなんや。
あと、あ、後書きですね。この2巻の未来編の、
うん、
当時の後書きにこれが書かれてたみたいで。
へー。
うん。
はじめっていうのは1巻の黎明編。
そうです。
終わりっていうのは2巻の未来編かな。
そうですね。全体のはじめと終わりをまず書いてから、
うんうんうん、
徐々にこう現代に近づいていくみたいな。
ああ、そうなんや。
うん。で、まあ、タイガさんも、ちょっと言うてましたけど、
うん。
ほんまは太陽編の次に、
うんうんうん。
まあ、一コマでも何でもいいから現代。
うんうんうん。
その、手塚治虫さんが今いる現代のコマを書いてから死にたかったみたいなこともなんかね、いろいろ調べてたら、載ってましたね。
うんうんうん、
まあもちろんウィキペディアにも載ってましたし。
うんうん
うん、で、まあ最後まで本当に書こうとはしてたみたいですね。
うんうんうん
うん、という作品でございます。
はい。
はい。でですね、うん、まあこれ、今回紹介する太陽編なんですけど。
そうですね、今回は太陽編って言われてるからな。
そうなんですよ。太陽編について話してくださいと。
うん、
で、この太陽編っていうのが、まあ火の鳥全体の中でも最も長い。
うん。
まあ3巻にわたる、上中下巻にわたる、ね、まあ作品で。
うんうん、
で、まあ何編何編何編っていうのは、
うん、
基本的に一つの時間軸というか、
うんうん、
一つの時代の、まあ、人間とかを描くんですけど、
うん、
この太陽編に関しては、この二つの時間軸をこう、まあ、行き来するような形なんですね。
うんうん、
こっから説明が難しいんだよな。で、まあ、その二つの時間軸がどんなものなのかというと、
うん、
7世紀と、21世紀。
うん。近いね。
今って21世紀？
今21世紀やな。
ですよね。
うん。
だからもう、今ですよ。
今やね。
まあだから今の、まあちょっと未来ぐらいを描かれてまして、
うん、
でね、これどこまで言おうかな。まあその、7世紀の方が、
うん、
あの、白月の絵の戦いっていうね。
うんうんうん、まあ、ほんまにあった戦いよね。
そうそう、現実にちゃんとあった戦いで、
うん、
まあなんか朝鮮半島の戦争ですよね。
うんうん、
で、まああの、新羅と百済が戦ってて、
うんうん、
で、百済の方に、こう、まあ、日本が、助けに入って、援軍を送って、
うん、
で、まあ、新羅の方に中国か、
うん、
援軍を送って、まあ、戦ってたみたいな、感じなんですけど、
うん
うん、ですね、663年の白助の絵の戦いで、
うん、
まあ、敗れた、まあ、百済の兵士、播磨ですね、
うん、
これがまあ主人公なんですけども、
うんうん、
播磨は生きたまま顔の皮を剥がされ、狼の皮を被らされます。
うんうん、
でも狼男みたいな感じになっちゃうんですよね。
うんうんうん、
でもその皮が、あのもうなんか、ひっついちゃって取れなくなるんですよね、完全に。
うんうん、
顔の一部みたいな。
うん
うん、で、狼の顔になった播磨はその後、まあ、森の中で瀕死の状態に陥ると。
うん、
で、そこでまああの、謎の、薬を作るのが上手なおばばに助けられたりとか、
うん、
まあいろいろあって、まあ自分をこう殺しに来る人たちから逃げるために、まあ船に乗って、まあ今の日本の、
うん、
まあ、和の国に、まあ行くわけですけれども、うん、まあそこで、まああのなんやかんやをあって、
うん、
あのまあ犬の神様ですよね。
うんうん、
犬の神、まあ犬の姿、狼の姿をした神様の、
うん、
まあ、クゾクと出会うと。
うんうん、
まあ、クゾクっていうのはもともと、まあ、日本の、まあ、日本で、まあ、神と崇められていた存在だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、当時のその、まあ、時の王様が、
うん、
まあ、国を統治するために、やっぱ仏教を利用して、
うんうん、
まあ、日本を、こう、まあ、統一しようと、征服しようとしていたんですけど、
うん、
その仏教が入ってきたことによって、まあ、その仏教の神様みたいなのもね、一緒に日本に入ってきちゃって、
うん、
クゾクたちがもう追いやられてね、
うん、
で、クゾクを信じるやつもなんか、殺されるというか、
うん、
お前らちゃんと仏教を信じろみたいな、
うんうんうん、
無理やり信じさせられるみたいな感じになってて、
うんうん
うん、まあ、ちょっとこう、主人公のね、
うん、
播磨はちょっとその、無理やり信じさせるってどうなんみたいな感じで、
うんうんうん、
仏教を使って無理やりこう日本をこう統一しようとしている、まあ、国と戦っていくみたいな、
うんうんうん、
が一つの話。
はい。
はい。
で、まあ、
過去編ね。
うん。
で、これ二つの時間を行き来するって言ったんですけど、
うん、
この二つの時間の行き来の仕方が、
うん、
まあ、さっき紹介したその播磨っていう主人公が、
うん、
まあ、そのなんか、すごくこう、疲れたりとか、切られたりとか、いろんなことで、まあ眠るんですよね。
うんうんうん、
まあ普通に眠るシーンもありますけど、
うん、
眠ると、その播磨が見た夢が、
うん、
もう一人の主人公、坂東傑の夢なんですよね。
未来の人間やな、坂東傑は。
そう。うん、だから播磨が夢の中で坂東傑になってるということなんですよね。
うんうんうん、
で、まあその坂東傑が生きる未来っていうのがどんなものかっていうと、
うん、
これ、火の鳥を崇める宗教団体、
うん、
光っていう組織がですね、
うんうん、
まあ、日本をもう本当に征服していると、
うん、
支配していると、
うん、
で。その宗教団体、光に従わないものは、まあ、シャドウと呼ばれて、
うん、
まあ、地下の吹き溜まりで生活させられていると、
うん。
で、なんで俺らこんな生活せなあかんねんって言っても、シャドウの中でも、まあ、そのテロリスト集団みたいなのがあって、
うん、
まあ、ちょっと、なんとかして、光をぶっ壊して、
うん、
我々シャドウも解放しましょう、みたいな、
うん、
まあ、流れがある中で、その主人公の坂東傑は、その過激テロリスト集団の一員なんですよね。
うんうん、
殺し屋というか。
うん、
で、まあいろんな、
の
そうそう。 で、まあ、いろんなことをやっているうちに、
うん、
まあ、ちょっとこう、光の団体に捕まって、
うん、
まあ、洗脳されたりとか、
うんうん、
洗脳させられそうになったりとか、
うんうんうん、
まあ、いろいろしていくんですけど、まあ、そこでなんかちょっと、ええ感じの女の子と出会って、
うん、
私たち前世でなんかあったんちゃうみたいなね、感じになっていって、
うん、
まあ、どうなんねやろうなって話なんですけど、
うんうんうん
うん、で、まあ、最終的には、まあ、その、坂東傑くんが、
うん、
まあ、宗教団体光の中枢に侵入して、
うん、
まあ、火の鳥を、崇められてる火の鳥をね、奪おうとするんですけど、
うん、
それが実は、火の鳥はいなかったんですよね。
そう、偽物やった
よな。偽物やったよ、
うん。
ほんま火の鳥なんて捕まえてなかったよ、
うんうんうん。
で、まあ、偽宗教みたいな感じですよね、
うんうんうん。
無理やり作られた宗教みたいな。
うんうん、
で、まあ、この物語でも結局、その、光っていう組織は、坂東傑をはじめ、シャドウのね、テロリストたちの力によって、
うん、
まあ、ぶち壊されましたよっていう。
はいはいはい。
はい。まあ、だから7世紀でも21世紀でも、
うん、
まあ、その、国を一つの宗教で支配しようとしてくる、
うん、
まあ、大きな力と、まあ、それに歯向かう人たちの戦いみたいな感じの話です。
はい。
はい。
しっかりですね。
いやー、です。
はい、はい。お疲れ様です、はい。
お疲れ様です。
はい。というわけで、また来週。さようなら。
さようなら。いやいや、なんで。
え？
なんでよ。
もう使い果たしたやろ。
俺はな。
ああ、ほんま。
タイガーさんこれからやんか。
あ、ほんまかいな。
温めてきたものがあるやんか。
ああ、まああんねんけどさ。
やばいや。あるんや。
あるよ。
え、もう今回はマジで笑いなし？
笑い、まあ、いや、どうしようかな。あ、俺の生まれつきのセンスでちょいちょい笑い入れていこうかな。
入ってまうんやろうな。どうしてもな。
入ってまうな。
苦い笑い方。
入ってまうわ。
うん、まあでもタイガーさんはそもそも火の鳥初めて呼んだのって何歳なんですか？僕今回初めてなんですけど。
いや、子供の時やろな。
どうなん？そうなんや。家にあったとか。うん、
いやー、どうやってんやろ。
どうなんやろ。
覚えてないな。
あー、もう完全に覚えてないぐらい前なんやね。
うん。いや、でも多分どっかのタイミングで家族の誰かが勝ったと思う。
あー、そうなんや。
うん。
いや、僕も今回ちょっと読んでみて、何週でもね、
うん、
何巻でもパッと読めるなと思ったからね、持っときたいなと思いつつね。
うん。うん、
今回ちょっと図書館で借りちゃったから。
うんうんうん。まあまあ。
機会があれば買おうかな。
うんうん。
うん。
あ、全部読ん、あ、そうか、全部読んでんな、13巻以外。
あ、そうそう、読んだ読んだ。
えらいえらい。
面白かったです。
うん。
さあ、どうですか？
まあね、なんかその、なんやろ、その考察してきたとは言うけど。
言うものの。
まあ、なんかこの、まあ、手塚治虫の漫画って、
うん、
その、まあ、あの人ってほんまいろんなこと知ってるから、
うん、
なんか、一概にこの考え方だけで書いたみたいなのは実際はちょっと言われへん部分は結構あんのよな。こうやってこういう意図で書いてるんちゃうかって言っても、
うんうん、
いやまあでもこういう思想もちょっと混じってると思うわ、みたいな。
はいはいはいはい。
結構それまだらな感じやとは思うけど、まあまあ、
うん、
あえて、
うん、
一番要素の強い部分だけを取り上げて、うん、こうっていう風に決めて単純化して言おうかなとは思ってんけど。
うんうん。
うん、
まあもう本当に一意見ですからね。作者もなくなってますし。
うんうんうんうん。
うん、
これね、まずは、まあ三つあんねんけど、
うんうん。
一個目が、まあ過去編でもそうやけど、未来編でも、
うんうん、
まあ、過去編やったら、その、ハリマ。
うん、
まあ、後に犬神っていう名前に変わるけど。
うん、
こいつが、まあ、途中で狼になるやんか。
うんうん、
とか、まあ、未来編でも、強制施設みたいなところ入った時に、狼のマスク被らされるとか。
そうですね。
で、スグルが、まあ、最後ほんまに狼になってまうとか。
うんうん。
っていうので、まあ、狼っていうのは何を意味してんねやろうっていう。
なあ、なるほど。
うん。なんで狼っていうのを選んだんやろうっていうところなんやけど。
うんうん。
まあ、これな、まあ、前提として、
うん。
まあ、この太陽編全体に出てくる人間って、
うん。
なんか俺の中ではこう仏教を象徴してる存在として描かれてるような気がして。まあなんかその領土を広げるために武力で二階の地に攻めていくとか、まあ、仏教の神々が攻めて日本に新しく入ってきて、
うんうん、
で自分らの強い力でこう領土を広げていくとか、
はいはいはい、まあ、
人間と同じことをするやんか、
うんうん、
まあ、人間の意志があんねんけどそこには、
うん、
だからなんかそこで人間と仏教っていうのはまあ同じ属性を持ってるもんで、でさらに人間にはもともと仏教的な要素が含まれてるっていう設定で描かれてるんかなっていうのが一個あって。
うんうんうんうん。
でもそこは前提なんやけど、まあ、こういう前提で、うん、まあ、最初、ハリマが、
うん、
まあ、後の犬神が、唐の兵隊に、顔の皮を、こう、剥がされて、で、狼の皮を被されて、はいはい、で、まあ、同化してしまって、
うん、
で、その狼の顔のまま生活するっていう風
に。うんうん、
で、まあ、これは、まあ、俺、仏教的な要素で言うと、
うん、
なんか、畜生に落とされるみたいな。
ああ。
獣として、本能だけで生きるような。
はい、はいはいはい。
獣に落ちたっていうので、で、これ、ハリマはもともと、その、クダラの、王族の一人やねんな、
うん。そうですね。
なんか、その、日本と手を組んで、まあ、唐っていう国、
うん、
うん、に戦いを挑むっていう。まあ言うたらその、自分たちがやったことで、まあいろんな、自分たちが権力を手に入れるためだけにいろんな人をいっぱい利用して、人がいっぱい死にまくったっていう、業を背負って、獣に落ちたっていうところから物語が始まると思ってて。で、その獣に落ちたその犬神が、日本に来て、
うん、
で、まあ、おばばとか、
うんうん、
あと、まあ、自分の村みたいなもん持ってたやんか。
そうですね。
で、あと、精霊、その、クゾクとか、妖怪みたいな、霊界の住人たちと仲良くなって、
うん、
で、そういう人たちを守ったりとか、
うんうん、
手助けすることで、まあ、なんか自分の罪を洗い流すとか、罪を再確認することで、一番最後に犬神が人間へと戻るやんか、うんうん、っていう流れが過去編にはあると思ってて、
うん、
で未来パートは逆にスグル最後に狼になるやん。
そうですね。
これはなんか過去編はもうすでに戦争を起こした直後から物語が始まるから、
うんうん、
もうその時点で5メーターがマックスになってて、
ああ、そうやね。
うん。だから、最初に狼になるけど、
うん、
未来パートでは、ストーリーの中でどんどん人殺していくやん。
うん、うん。
まあ、すでにもう何人も人は殺してるとは思うけど。
まあ、殺し屋ですからね。
そうそう。で、展開の中で5メーターがマックスになって、
うんうん。
で、最後に狼になるっていう。
ああ、なるほど。
数字で。
うん。
で、じゃあこれなんで狼なんていうところなんやけど、
うん、
まあこれ仏教的にそう畜生に落ちるんやったら、別にまあ獣なんでもええやんか。
そうですね。
別にコアラとかでもええやん。
うまいな。
ウォンバットとかでもええやんか。
まあコアラになったらちょっとハンターハンターのあいつみたいになっちゃうけど。
ちょっとコアラのやつ来たらちょっとふふってなってまうかもな。
あらあら
コアラの顔のやつ。
あんな扱いは受けへん。
そうやな。
口ぬめとか。
なんて呼ぶんやろ、みんな。見たことない動物の。
かわいい言葉でしょうね。
うん。うん、 でも、これ、狼っていうのは重要なポイントで、
うん、
まあ、もちろん、悪魔や神に詳しいヒロキはもう知ってるとは思うけど、
うんうん、
まあ、日本は昔、狼信仰っていう、
うん、
狼を神様と崇める信仰があって、まあ、うん、もうほんまに駆族みたいな。
うん。まあ、だから狼なわけですからね。
あ、そうそうそう。で、まあ、字ももちろん、大きいに神様って書いて。
うん。
ビッグゴッドやね。
ビッグゴッドです。
うん。だこれ、霊界に属するっていう、
うんうん。
意味を表してて。
うん。
だから、狼の姿をした犬神っていうのは、
うん。
元々の仏教的な属性と、
うん、
狼になったことによって、その霊界、神の属性の両方を持ち合わせてる存在になったっていうことやね、
うんうんうん。
で、まあも、ストーリー上でもまさに、その、クザクたちの霊界の住人と、
うん、
その、朝廷側、大天の巫女とか、
うんうん、
仏教側やな、言
う
たら。
うんうん、
その二つと、ちゃんとコミュニケーション取れてるキャラって犬神だけやねんな。
まあそうですね、
うん。で、まあ未来においても、ちょうどな、その、あいつ何やったっけ、クゾクの、
うん、
女、ヨドミ、あ、ちゃう。
はいはい。生まれ変わったやつ？
あ、マリモか。そうやな、マリモが生まれ変わってヨドミになった。
そうそう。
と、そう、ヨドミとちょうど親しくなんのも、まあ一回その前に会ってるけど、ちゃんと親しなんのが、一回強制施設入って狼マスクを被らされた後から親しくなるな。
そう、まあ、決闘してからですよね、
うん。そうそうそう。だからまあそこで一回霊界の属性が入ったみたいなニュアンス。で、まあ最後に、あ、そうやな。あ、そう、それで、ここで霊界とも、仏教、まあ仏教、あ、じゃあ、霊界イコール仏教か未来やったら。
うんうん。
で、あと、シャドウ側やな。で、両方とも、接触をちゃんと取れた人間、親しい人間がおる人間は、未来ではスグルだけっていう。
うんうんうん。
っていう流れになってる。っていうことで、その、神の属性と獣の属性、まあ、仏教の属性、
うん、
両方を、の属性を持ってる、モチーフっていうのがちょうど狼やったんじゃないかなと。
あ、なるほどな。
うん。
まあ、それでこう、狼を選んだっていう。
っていう風に、俺は書いて
た。紐解いたんや。
そうそうそうそう。
うん。
っていう感じですね。
いや、もう、そうやろ。
うん。
そうとしか思えへんわ、今の話聞いてたら。
で、次。
うん。
これ犬神が、まあ、未来でスグルに生まれ変わるよ。
うん。
で、まあ、これ言うたら輪廻転生するわけやんか。
はいはいはい。
生まれ変わる。まあ、これ仏教的な考え方、うん。やけど、その生まれ変わったスグルが、
うん。
一番最後に、マリモ、ヨドミ、
うん。
元マリモの現ヨドミと、霊界に旅立つやんか。
うん、そうっすよね。
仏教的な、輪廻転生っていうので生まれ変わったのに霊界に旅立っていくのよ。
でもこれ以上輪廻の輪には入らんってこと？
そう、だからそれがなんでなんやろうっていう。
うん。
っていうので、
うん、
まあ、これさっきも言ったけど、まあ人間っていうのは仏教っていうのはまあ人間の象徴として描かれてる、
うんうん、
と思うっていう前提。
うん、
で、これ手塚治虫がな、太陽編に対して残してるコメントがあるんだけど。だから信仰っていうのは人間が作ったものであって、
うん、
宇宙の原理とか言ったものではないと。
うんうんうん、
で、まあ仏教ってもちろん人間が作ったもんやから、
うんうん、
人間と仏教っていうのはもう共通するものがあるっていうふうに思うね、
うんうんうん。
っていう、まあっていう発想で描かれてると思うね。
うん、
だから逆に輪廻転生っていう概念はもともと人間の仕組みの中にあるもの
あ
っていう風に捉えてもいいかなと思うんだけど、
うんうん、
でまずその 過去編の最後で犬神が人間に戻った時あるよ。
はいはい、過去編の最後ね。
なんか花が腐って落ちて、でもまた再び人間に戻ったっていう。はいはいはい、で、これ人間に戻ったっていうことは、
うん、
まあ、狼のその神様の属性がなくなって、
うん、
で、霊界とのつながりがなくなってしまったっていう。
そうですね。
だから最後クゾクのこと言われた時に、何やそれみたいな。
いや、めっちゃ可哀想やったね。
存在をもう忘れてしまうやん。
マリモの顔。
忘れんのかいってな。
ヒソカみたいな顔してたよ
ね。うん、絶望の。
って顔してたよね。
で、つながりがなくなったから、つまり仏教、本来人間だけ、人間の中にある仏教の属性だけになったから、
うん、
輪廻転生で生まれ変わって、
うんうん、
で、未来でスグルとして生まれ変わると。
うん、
で、未来で、よどみ、元マリモ、うん、クゾクのよどみと出会うと。
うん、
で、まあ、クゾクは千年間生きれるから、
うんうん、
まあなんか、まあどういうあれかわからんけど、人間に乗り移ってんのか、
あ、
変化してんのかわからへんけど、
うん、
まあまあ、中身はよどみとして、
うん、
で、スグルと出会う。
うん、
で、最終的には完全に狼にスグルはなってしまうんやけど、
うん、
で、そのことによって再び霊界の属性を持ち合わして、
うん、
で、さらにその狼のままで死んだことによって、まあ、霊界の属性も持ってるから、
うん、
仏教の輪廻転生の輪から外れることが可能になって、
うん、
霊界へと旅立つことができたんじゃないかっていう。
ああ。みんなついてきてるかな
呼んだ人な。
そうだな。いや、もちろんそれ大前提よ。うん。いや、でもこれはちょっと、どうですかね。カナリアさんはだいぶ今、この今二つ聞いた中でもだいぶ、心動いてるんじゃないですか。
和主は？
いや、それがしは
、和主はそれどう思ってるの？
それがしはもう疲労困憊でござるよ。う
ん、疲労困憊なん？
普段使わへんのお味噌使って。
あ、そう。
いや、てかそれどう思ってるんっていうか、その、なんか今してる話って、この物語を構築する下敷きになっているものの話じゃないですか。だからまあ、タイガーさんそもそも今回その、この話を割と考察的な角度から、
うんうんうん、
まあ話さなあかんとして見てるから、まあそういう話が出てきますけど、
うんうん、
そういう見方はしてないから、
ああ、そう、そうやんな。確かにな。
今単純に、
うん、
あ、そういう、なんていうかな、そういう意図があって、こういう、例えば狼を選んだとか、
うんうんうん、
あ、そういう意図があって、このタイミングで、まあ生まれ変わるじゃないわ。犬に、狼になるんや、スグルはとか、
うんうん、
そういう単純にその、納得というか、
うん、
まあ、それが全てではないけど、
うん、
まあ、今話してる、まあ、解釈というか、
うん、
の仕方はもう単純に面白いなと思いますよ。
ちなみに和主っていうのは太陽園でよく出てくる言葉やからな。
そうそうそう、お前っていう意味。あなたっていう意味ですよね。
初めて聞いたことない？
いや、初めて聞いたと思う。
和主って。
和主。
ほんまにあんの？
いや、あるんちゃう、それはさすがに。
何回も出てくるしな。
何回も出てくる。
な
てかまあ、普通に出てきますよね。
普通に出てくる。和主。
普通やね。うん。
むっちゃ引っかかったわ。
俺引っかかったのは、未来編の、
うん、
通貨の名前がダガットっていうことですね。
ああ、俺それ覚えてないわ。ダガットなんや。
ダガットやった。
なんか、あんまり、日本でもアメリカでもなさそうな言葉やな。
そう、だから、これってなんか意味あるんかなってちょっと。
ああ、そこ考察してないわ。
まあ、考察ってか。調べてすらないから。
ああ、そう
や。ウィキペディアで。
ああ、そうか。
うん。
で、まあ、最後。
はいはい。
これ、太陽編っていうタイトルの意味。
確かに。
うん。
確かに。
あんまなんか、大 太陽って、うん、まあまあ、それは最後に過去編の最後で、
うんうん、
あの、この国は火の国、火の国やったっけ、うんうん、なんか大天の巫女が言うやん。
うん。まだ太陽信仰ですよね。
そうそうそう。ぐらいやん、太陽関わってくるのって。
まあそうですね。
うん。なんか前編通して太陽ってどうなんやろみたいな。のをちょっと思って。
なるほど。
うん。これ、まあさっきも途中まで言ってんけど、
うんうん、
手塚治虫の太陽編に対して残したコメント。
ああ。
あの、信仰というものは人間が作ったものであって、宇宙の原理とか言ったものではなく、
はい。
時代とともにどんどん新しい文化として取り入れられていき、そこで必ず古い宗教、文化との葛藤が生まれ、それによってまた新しい世界が生まれてくる、うん、その繰り返しなんだ、ということを描きたかったのです。
ほ
う。っていうふうに、もう、まあもう描きたかったものはもう全部言うてしまって
る。言うてるね。
うん、こういうものを描きたかったんやって言ってんねんけど。いや、まあまあ。
珍しいな。
はっきり言ってくれてる。
はっきり言ってくれてる。
おさむちゃんは。
うん。
で、まあまあ、やけれども、まあまあ、うん、漫画にする上でどういう意味を込めてんのかっていうの
を。はいはいはい、はい。
どうなんやって言ったら。
うん。
まあこれ作中の、まあ、霊界の住人、クゾクとか、あの、妖怪みたいなやつ。はいはいはい、
うん。
あいつら、ま、なんか、うぶすながみって言って。
うんうん。
まあ、その土地で生まれた神。
はいはい。
っていうことやから、まあ、もちろん自然発生したもんやから。
うん。
まあ、これは宇宙の原理。に含まれるもの。
うん、うん。
で、仏教とか光とかの信仰は、まあ、もちろん人が作ったもの。
うん。
に含まれるわけで。
うん。
で、まあ、結局な、最後に、まあ、さっきも言ったけど、過去編で大天の巫女が仏教を、まあ、仏教があまり広まんのもちょっとあれやからっていうので、
うんうん、
ちょっとまあ、抑えて、
うん、
抑えることにしたけれども、結局自分が神や、とか名乗り出したし。
そうですね。
あとは未来編においても、シャドウのリーダーが光ぶっ潰したけど、自分がまた、新しい宗教の教祖になるんやとか、
うん、
言い始めてるし、まあ、うんうん、結局まあそのずっと同じ繰り返しやと、
うんうん、
でまあもちろんそれを言うことを描いてんねんけど、
うん、
でこの太陽編っていうのは、
うん、
まあ太陽っていうのはなんか俺のイメージだとその宇宙の原理の象徴というか、
あ
なんかもう圧倒的な存在、宇宙の象徴の。
うんうんうん、
っていうイメージなんかなと思って、
うんうん、
その、まあそういう風にして人々が争いを繰り返して、
はい。
で、自分が勢力に、新しい勢力にとって変わって、みたいな、その繰り返しっていうのも、
うん、
まあ自然の摂理、まあ宇宙の原理の一つに含まれるもので、
うん、う
ん。だからその圧倒的な、その太陽、宇宙の原理の象徴の中に含まれるもの。っていう意味で、太陽、もう太陽でこう包み込んで。
太陽。器、なんか最後の最後にめっちゃ器でかいですね。
太陽編っていうタイトルをつけたっていう。
なるほどな。
うん。で、
そういう、うん。
これな、最後のページで、
うんうん、
あの、狼になったスグルと、
うん、
ヨドミ。
まあ、生まれ変わってマリモ。
そう、マリモ。え、
うん、
じゃあ、マリモが生まれ変わってヨドミ。
うん。
が、
あ、そうか、そうか。
うん。あの、さあ、行こうって言って、
うん。
あの、誰にも圧迫されない苦族の世界へって言って、うん、旅立っていくねんな。
そうですね。
で、この、人間界ではない、
うん。
苦族の世界に旅立っていったっていう。まあ、言うたらこれ人間たちがずっと争いを繰り返して繰り返してるっていうのが自然の摂理だよみたいな意味が込められてる太陽編っていうタイトルには。込められてるんやけど、その人間の世界から外に出る終わり方をしてる。
そうですよね。
だからこれが、まあ、ほんまにシンプルに、戦争、のない世界がいいよねっていう。
まあ、そういう 対、なんていうんですかね、自然、人間が起こしてる戦争とか、
うん、
人間が作り出した宗教とか、
うん、
まあその宗教を倒すための新しい宗教とか、
うんうん、
まあ、そういったものも、
うん、
結局に人為的なもの、出しダメなものと見せかけて、
うん、
それすらも自然の一部だと。
うん、そう。
言ってるけど、
そうそう、言ってるけど、
その、心理には、
うん、
おさむ先生は気づいたけど、
うんうんうんうん、
でも、
うん、
生きてる人間は、
うん、
戦争のない世界を目指さなあかんよね。
あ、そう、あ、そうやね。そうそうそう。いい感じに、
うん、
トランスレーションしてくれたわ。
トランスレーション。通訳ね。時々、なんかな、パッと分からへん英単語言うよな。
英米文学界の信頼やね。
いや、ほんまそうやな。いや、でも、なんか今その話聞いて、すごい、ほんまに。
うん。
うん。まあ、納得って言ったらね、もちろん違う解釈もあると思いますけど、
うん、うん。
うん。すごい、入ってきやすい。
あ、
うん、僕が共感できるタイプの考え方だなと思いましたね。
っていう風に俺は思いました。
なあ。
うん。
真面目なとこあるやん。
そうやね。なんか今回ちょっと俺、珍しく真面目にやってみようと思って。
いや、すごいやん。ほんまに。うんこちんちんだけじゃないんや、タイガさんって。
そうやな。一番好きなのはそれやで。
いや、でも確かにね。
うん。
俺がやっぱこんな付き合いも長いくて。
うん。
で、まあ、普通に遊んだりとかいろいろするのに、
うん、
やっぱ、いつまでも敬語で喋ってまうなっていうのは、やっぱそういう根底に流れてるね、知性みたいなのを感じてるからだよな。
そんなこと言い始めるの、お前。
で、言い始めるよ。言い始めてんねんから。聞かんといて。
そうやな、もう言い始めてるもんな。
もう、だから、何やったら言い終わってから
。そうそうやんな。言い終わったもんな、うん、もう。言い始めるっていうか。ごめんごめん。
うん。
言い終わってから言うのは卑怯やな。
いや、卑怯やわ。マリアで。
そう。
うん。まあまあ、そういうのを、
うん、
まあちょっとこう、読み解けたということですよね。
そうですね。
うん。じゃあなんか、純粋なさ、
うん、
漫画としてというかさ。
うんうんうん。いや。
なんかそう、文献としてみたいな感じやったけど、今までの話はさ、純粋な演出とかさ、純粋なキャラクターメイクとかさ。
正直俺そこら辺あんまちゃんと余裕なかったな。もう俺そっちにいっぱいいっぱいやったわ。
あ、なるほどね。
うん、
いやー、まあでも、そうやな。
ほんまに、だ、その考察の部分と、
うん。
和主っていう言葉だけやわ。俺の頭に残ってんのは。
で、考察っていう本と和主っていう槍だけ持ってきたんや
つ。そうそうそう。
あ、そう。
その二つで来たから今日。
なるほどね。
うん。
え、どうでしょう、これ、今ちょっとちょうどね、1時間ぐらいなんですけど。
うんうんうんうん。いや、もうヒロキが語りたいことあんねやったらもう、とことんやで。
いや、語りたいってことないんですけど。
うん。
語りたいってことないけど、やっぱなんかね、その、なんやろうな、こういう意図で作品を作ったんだろうなっていう話だけやからさ。
ああ、そうやね。
ちょっとなんかな、喋り足りないような感じはするけどね。
あ、まあまあ、ヒロキ実際喋ってないもんな。
いやいや、僕もまあ、一人では喋りましたけどね。うん。え、今回タイガーさん読み直したのは、だから太陽編だけなんですか？
いや、太陽編と霊明編、
うん。あ、最初のやつか。
一巻。
うん、うん。
一巻と未来編も読んだ。あ、さ、未来編やな。
だけ。
一、二巻と太陽編だけ。
あ、そうか。
あ、しかちょっと余裕なかったわ。
僕は鳳凰編が好きでしたね。
鳳凰編は鳳凰を彫るやつ？
うん。
え、ガオーのやつやったっけ？
そうそう、ガオ。
ああ、それ、でも結構人気のやつやな。
あ、そうなんや。
うん。いや、このへ、これ、おもろいやん。
めっちゃおもろかった。
うん。一番なんかドラマが、
そう。
なんかな。
なんかドラマって感じでしたね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
確かに。
結構でもやっぱりあれですね、長い期間書いてるし、
うん。
なんかその、 若い時というかね、黎明編とか書いてる時はもうだいぶ若いわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんかちょっとやっぱこう、ボケ多めというか。
うんうんうんうん。コミカルっていう。
コミカル。
うんうんうん。
必要なまでの赤塚不二夫維持。
うんうん。あ、出てきたな、赤塚不二夫のキャラというかタッチ。
そうそうそう。赤塚不二夫じゃないんだからみたいな多分ツッコミもあった気がするんですけどね。
うんうん
うん。で、絵もね、なんかちょっと丸っこくて可愛い感じが。
うんうんうん。
しますよね。
だいぶな、だって数十年差あるわけやろ。太陽編と黎明編やったかな。
そうですよ。ほんまそう。数十年やからね。
うん。
数年じゃないからね。
書いてる間に考え方もなんかいろいろ変わってるんかもわからんけどな。
まあそうやんな、うん。だって、自らの死が近くなってる時とかにね、
うん、
考えるのとやっぱ、20代とかでね、
うん、
書いたいんでしょ最初の頃は。
ああ、そうなんかな。
多分。それでね、
うん、
こんななんか、まあ、生き死にの話書いてますけど、やっぱ全然重みが違うんじゃない？
マジで天才やなと思うよな。やっぱこういうの読んだら。
はい。
なあ。マジ、はい、マジの天才なんやなって思うわ。
思う。でもなんかそうそう、僕ね、手塚治虫の作品ってね、
うんうん
うん、なんかね、まあ、今回の火の鳥とか特になんですけど、
うん、
息苦しい感じがするというか、
はあ、はあははあ、
読んでて、
うん、
なんでなんやろうな。あ、まあ、でもそういう作品しか読んでないからかな。ジャングル大帝とかリボンの騎士とか、
あ、
楽しそうなやつ読んでないからかな。
はあ、ははあ、まあでもやっぱそういうヒューマンドラマをしっかり書いてるから胸が詰まるような感じなんじゃない。
まあそうなんやな。いや、うん、胸が詰まるっていうか、だからその太陽編の最後の最後で、
うん、
それでも希望に向かってというか、
うんうん、
あるべき姿を求め続けなければ、
うん、
ダメだよね、みたいな、
うんうんうん、
メッセージ書かれてましたけど、
うん、
まあそれが、そのページを見るまでは、
うん、
やっぱり地球の終わりが見えているのに、
うん、
その時々で頑張ってる人たちを見るわけじゃないですか。
ああ、はあはあ。
そういう息苦しさみたいな。
うんうんうん。
うん、みたいな。だから、すげえ、
最後に見してるもんな。
そうそう。だから、すごい人間参加はないとかではないと思うけど。
うんうんうん。まあなんか、その、諦めじゃないけど、なんていう。
なんか、そうそう。
達観した感じ。
なんか、達観しすぎなんじゃないかなって。
うんうんうん。
思っちゃう感じがちょっとあったりして。
いや、それはでも分からんでもないよね。
うん、
だって実際、手塚治虫の残したコメントだけやったらそういうニュアンスに見えるもんな。
うん、
人間っていうのはそういうなんか繰り返、争いの繰り返しなんだよっていうのを描きたかったんです。
そうそうそう。
だけやったらもう、なんかもう諦めみたいな感じに見えるもんな。
そうやな。
うん、
でもね、その息苦しさみたいなのが、なんか、マイナスっていう感じでもなくて、なんか単純に、そうやな、苦しい感じがする。
うん、
まあ、だから、ほんまかこれ感覚の話なんですけど。
あ、デブになったとかじゃなく？
だから、俺がデブになったとかそこじゃなくて、
うん、
感覚の話ね。
あ、感覚の話なんや。
そう、だから、一回柔らかい脳みそに戻ってきて、今、タイガーさん。
あ、ごめんごめん。
俺考察してねえから。
あ、そう。
うん、素直に言ってるから。
物理的にぜいぜい言ってるんじゃない？
いや、言ってなくない、
うん、
今の俺観察したって何も読み解けへんから。
なんか、な、よそ行きの服着てるな、お前。
もうって。
どっか行ってたん？
いや、まあ行ってました。今日仕事だったんで。
ああ、そうそうそう。
そうそう。いっぱい仕事してきたわ。
あ、ほんま。何吹き替えてきた？
いや、もう、それはもういっぱいよ。たくさんのエロいやつを吹き替えてきたよ。うん、今日もたくさんのキャミーを。
キャミー、
うん、たくさんのキャミーたちと。
全部の登場人物、キャミーなん。
そうやね。
一貫してんねや。
全
作品ヒロインキャミーなんや。
そうそうそう。うちのレーベルは。
でも、お前がキャミーを吹き替えることはないやろ。
だから、キャミー、 あ、キャミーとキャミーのお相手を。
あ、そうか、キャミーと呼ぶことが多いのか。
そうそうそう。
あ、そうか、そうか。
うん。いろんな声色でね。
ああ、そうです。一、うん、人何役もすんの？
いや、そうよ、そうよ。
ああ、結構苦しい会社なんやな。
だから、毎回主人公やらせてもらってるから。
ああ、ほんま。
そうそう。
これあの、リスナーの皆さん知らんかもわからないけど、ヒロキはあの、洋物ポルノの吹き替えの仕事してるから、
うん。そう、っていう設定で、あの、この番組やってますんでね。そういう設定ですよ。設定ね。
みんな調べてみ。
そうやね。
あー、何も。ヤーマンっていうやつね。
それは出てくるんじゃないのそれはあるんじゃないのか。
ミッションインポッシャブルとかあるから。
僕が全く関わってない。それはあるんじゃないの
あるんか。
あるんか。クゾクのなんか服のデザインみたいなのってね。
うんうん。
これなんか、北海道っぽいですよね。
ああ、アイヌっぽいよな、うん。
なんか本編で言われてましたっけ？
俺でもなんかで見たような気もするな。本編じゃなくそういう、なんかネットでいろいろ見てるときに。アイヌの。
そうそう、なんかアイヌっぽいなっていう。
うんうんうんうん。
なんとなく感じた。あ、そうそう、だからその、クゾクの一番偉いね。
うん。
ノビル様が。
うん。
アイヌ行ってたみたいな。
あ、言ってた。
言ってた気する。あ、違う違う違う、ごめんごめん。和国に来る途中に、
うん。
瀕死の、まあなんか将軍みたいな人助けたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。おじいちゃん。
そうそうそう。
うん。
あの人がなんか、結構その、北海道いたみたいな話出てきませんでしたっけ？
あー、覚えてないな
ぁ。で、その流れでちょっとそういう苦族がどうのみたいな話あったような気がするけど、まあこれ、
うん、
あったような気がするだけやな。
あったような気がするだけ？
せやん、そんな気が、まあ僕もなんかいろいろ、ウィキペディアを筆頭にいろいろ見たから。
そうやねんな。なんか情報が、
うん。
書いてた情報と人が言ってんのとかごっちゃになるよな。
そうやな。うん。
ただ、それにしてもこの仏教たちの悪そうなことな。
いや、ほんまよ。
こんなに仏教を悪く、
は、うん、
敵みたいに描かれへんで。
もう、だって仏教の神様、鬼やもんな。
うん。
デザインが。
これな、仏教っていうのもこれ、神って言うんかな？
いや、そうですよね。
うん。まあまあ、もちろん、その時代とか宗派によって考え方ちゃうから、
うん、うんうん。
そう言うたりもするんかもしれへんけど。
うん。
なあ、だからそこが、ちょっと、どうなんやろうっていうのもあったけど。
そうやね。
うん。まあね。まあでも俺はもう言いたいことはもうちょっと全部
言う。言っちゃったな。
言っちゃった。
そうやな。
うん。
まあじゃあ今日はこんなとこしとこうか。
はい。
うん。オッケー。それではですね。まああの今回ちょっとまあ哲学的なことについて触れてほしいとかね。
うん。
まあっていうこともあったので、うん、まあこういう感じで結構ガチガチにというか。
まあなんかな、その具体的に、
うん。
こういう風に語ってほしいみたいなの言ってくれたら、
うん。
俺は真面目やから、
うん。
なるべく胃に沿うようにはしようとは思ってるし。
胃に沿ったんちゃうかな。
ああ。
で、まあだからそのカナリアさんをはじめね。
うん。
いや、今回の話で、まあ僕みたいに、まあ、納得しましたとかね。
うん、
あ、その考え方いいですねとか。
うんうんうん。
まあそういうのでもいいし、
うん。
大河くん、この部分の、この比喩については見落としがあるね、みたいな。
誰やねん、そいつ。
ね。
おもろいよ。そういうのとか。そういうの。
そうそう。
そういうのが一番おもろいよ。
そうそう。まあそういうのあったらまたね、まあ僕ら個人的に読むことも、読むだけにするかもしれへんし、
うん、
まあコメントとして紹介するかもしれへんし、うん、まあわかんないですけど。
読まずに破棄かもしれへんしな。
それはありえない。ラジオなんかやめてしまえ。まあということなので何か思うところあったりとかね。
うん。
とかまあ、全然今回と関係なくこんな漫画やってほしいとか、で、この漫画をこういう観点から話してほしいとか、まあ、どんな内容でもいいので、
はい。
メールください。 アドレスすべて小文字で、マンワグンアットマーク、アウトルック .jp、マンワグンアットマーク、アウトルックは outlook です。お願いします。
はい。お願いします。
はい。さあ、ではですね、次のお題となる漫画は何でしょうか？
次はね、
はい。
荒井秀樹先生の、
うん。
宮本から君へ。
はい。
はい。
まあ、これもね、リクエストというか。
そうです。これ、もうラジオネームも、
うん。
ハノでいいやって。
あ、そうなんですか？
はい。だから、ハノさんからのリクエストです。
まあ、Facebook の方にね。
そうですよ。
毎回コメントいただいてたハノさんが。
ヒロキのことを温かく見守ってるリスナーさんです。
ハノさん。
また、この前もコメント来てて。
あ、マジですか？
ヒロキが、一番最初にいつもその日の日付言うっていう設定を忘れてたってい
う
こと前回いじったや
ん、
俺。
はいはいはい。
あれに対して、ひろきは物忘れひどいからメモを取る癖。そしてそれを整理する環境をしっかりと整えるといいよ。本業にも必ず役立つと思います。っていうコメントをいただいてるわ。
親か。
先輩やな。
先輩やな。はい。そうします。
でもね、メモ取ってるんやんな。まあでも、ね、前回のこれについてはメモ取ってないけど、
うんうん、
内容についてはメモ取ってるんやけど、ひろきいつもな。
そうやね。
それを読み忘れるとか、書いてたこと自体忘れることがあるもんな。
まあやっぱね、ちょっとあの日はね。
ああ。
内容が薄いんじゃないかっていう、まず焦りだよ。
そうやな、そう、
うん。
焦りでこう、我を失ってたよな。
そう。うん、まあそういうこともありますんで、気をつけます、
う
ん。
そうよね。
うん。荒井さんなんやね。
そうやね、ごっついでー。どうすんの、お前。
なんかワールドイズマインみたいな、
うん。
分厚い本。
そう。
でも出てますやん。普通の本でも出てるし。
うん。うん、
値段的にはワールドイズマイン的なサイズの方が、安く済むと思うんですけど、
うん。
あれを4巻買うっていう。
そうやね。俺はもう買ったわ。
大きいやつ？
大きいやつ。
読める？あれ。
え？
でかすぎて読みにくそうやなと思って。
ああ、まあ、それはまあもちろんよ。もちろん読みにくいよ。当たり前やんか。
いや、そうだから迷ってるんです
けど。持ち運びにくいし、夜勤中にもちょっとな、持ち運ぶのもめんどくさいし。
うん、そうやね、
うん。
まあでもそうやね。いやいや、買いますよ。
あ、そうなんや。
そうそう、ね、図書館にもなかったんで。
まあないやろな。
そうなんですよ、さすがに。
そうやな。レンタルとかもないんかな。
どうやろうな。
まあまあ、最近ドラマ化したし。
そうやな、
うん。
まあまあ、ちょっとでも、探します。
うん。
ツタヤとかで。
はいはいはい。
1回。
そうやね。
はい。うん。
お前なんか、
うん。
一個、なんか言いたいことあるっていうか、なんか、もう一個なかったっけ、なんか、雑談で言いたいこと。
雑談で言いたいこと？どういうこと？
言ってなかったか、最初。
言ってない。
あ、言ってないか。あ、
うん。
ごめん、俺の勘違いだったわ。
あ、マジで、そう、これぐらいしかないから、
うん、
何もないっていうことやでって言ってたっていう。
ああ、そうか。
そういうこと。まさか雑談なんかできへんよ。
なんでな、別にいいやんか。
いや、もう終わる流れになってるから。
っていうかよ、今日音プチプチ言ってる？ひろきの方。
いや、言ってないねん、俺は。
あ、ほんま。いや、うん、結構俺こっち側なんか音プツプツ言ってて。あ、今も言って
る。あ、マジで？
これ音源聞いてもしプツプツしてたらリスナーの皆さんどうもごめんなさいでしたね。
まあね。
うん。
うん、
ひろきがまた iPhone を買い替えるっていう、
うん、
ことになるわ。
え？戻しゃいいやん。
ああ。持ってんねや、まだ。
いや、持ってる。
あ、そうなんや。もう川に、玉川とかに捨てたわけじゃないんや。
なんでやねん。持ってるやん。あんなハイテクメカ。
あ、そうなんや。
なんかには使えるやん、絶対。
あ、そうやな。
電池が死ぬまでは。
うん。うん。
オ
ッケ
ー。大丈夫？
うん。
はい。じゃあ今日はこの辺で。
はい。皆さん、さよなら。また来週。
さよなら。
お会いしましょう。さよなら。